聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙8章28節からです。新改訳聖書ですと新約聖書の277ページです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。それでは神様の計画と題して、木地隆さんに証と分かち合いの時を持っていただきます。
はい、はい、こんにちは。ですね、私は今この創世記をね、自分で創世記っていうか旧約聖書を1からこうずっと読み始めてるんですけど、まだ創世記なんですよ。これがね、まあ皆さんご存知だと思うんですけどね、ヨセフの物語ご存知ですよね。皆さんとなんか確かジョー先生ですかと、キャンプに行った時にそこでミュージカル見ましたよね。ちょうどその話がね、話のとこなんですよ。でもう終わりかけてヨセフの父ヤコブも死んでですね、エジプトで死んだんですよね、この人って。エジプトで死んだけども、亡骸はイスラエルイスラエルですか、そっちにで葬ってくれということで、まあそういうことなんですけどね。まあこの話って、まあミュージカル見ててね、自分もまあちょっとは知ってたんだけども、結構この聖書ね、読んでて面白いっていうか、これってすごい神様の技をね、表してる箇所だなと思って、ああ、ミュージカルにしたのは、そうなのかとか、まあ、ミュージカルにしたのはっていうか、まあ、すごい話なんですよ、これ、本当に。で、自分はね、違う聖書で読んですよ。JCB ですね。JCB のこの聖書で読んでて、本当にこれ、すっごい分かりやすくて、面白いんですよ。まあ、簡単に話したら、まあ、ヤコブがヨセフとベンジャミンですか、ベニヤミンだっけ、その息子をこうひいきしてて、で後のお兄さん12人いたんですかね、確かね、12人だと思います。合計ですよね、12人、だから10人ですかのお兄さんたちをあんまりこう可愛がってなかった。でそれは何でかっていうと、その、なんだ、レイチェルだっけ、ラケルだっけ、その人の子供だったからすごい可愛がってたっていう、まあ自分もちょっとあんまり詳しいこと知らないんですけど、でね、これ他のお兄さんたちっていうのは他の女の人から生まれたのかなと思ったんだけども、なんとこの人ヤコブっていうのは4人の女がいたんですよね、奥さんが。だから結局はいろんな人から生まれてるのに、その兄弟ですね、まあやっぱり下だったからなのかな、自分も一番末っ子だったから結構可愛がられて、ベンジャミンですか、ベニヤミン、そのやっぱりその子が一番可愛いみたいな感じで、まあ予選も可愛いと思ったんだと思いますけど、やっぱお兄さんたちやきもち焼いてね、でもうあいつなんかいない方がいいなって言って、殺してしまおうかって言ったんですけども、まあ一人のお兄さんは、いやまあ殺すのはやめとこうって言って穴に掘り込もうと言って、その穴に落としちゃうんですよね、ヨセフを。でなんかエジプトのこの偉い人たちがこうダミー行列みたいにこう来て時に、ああ。あいつらにあれだな、ヨセフ売っちゃおうって言って、で奴隷にして売っちゃうんですよね、今日兄たちは。でまあヨセフのそれからのことっていうのはもう本当に苦悩に溢れた人生を送らされたっていうか、まあ最初はなんかあれですよね、牢屋に入れられて、なんか 夢を解き明か、え、違うかったっけ、夢を解き明かしたのか、それからまた出されて、まあ、ちょっとあの詳しいことはあの言えないんですけど、また牢屋に入れられて、あ、違うわ、あのあれか、あの奥さんが、なんかその王様の奥さんが、あのなんかすごい誘惑してきて、で濡れ衣を着されるんですよね、要するにね。でそれで、あ、私と浮気したとか言って、で王様がそのヨセフの服を見て、その奥さんとな、寝床のとこで、でそこで王様がカンカンになって怒って、ヨセフを牢屋に入れたのかな、確かそんな感じだった。まあそこでなんかあの守衛の人たち、守衛と人たちになんかこう結構あの可愛がられたんですよね。で、あ、料理長だでしたっけ、料理長かなんかが来て、私は夢を見たんだけども、なんかそのどういったこれ夢を解き明かしてくれないかとか言って、その言うんだけども、で結局そのまあ 夢を解き明かして、で一人は殺されて、一人はあの生き残るっていう、そういうのを全部分かって、であとまたこう王が夢見たんですかね、確か。まあその夢をですね、その王が見た夢も解き明かしたということで、で、なんか7年間飢饉が続く、エジプトにね、飢饉が続くということで、それをなんか夢を解き明かして、あのヨセフは、じゃあ今のうちこう、食べ物を蓄えておきましょうって言って、で、王様もそれに従って、それをしたら、本当に、飢饉が来て、あの他の国たちが飢饉で食べ物もなくなっていったんですよね。で、ヨセフの家族のところももう飢饉でどうしようもなかったんで、ということで、でエジプトに行ったら、あのその食べ物があるから、じゃあそこであの食べ物を買いに行きましょうって言って来て、まあヨセフはもうなんかその夢を解き明かしたから総理大臣になってたんですよ、王様の次の偉いの、ね、位ので、そこで総理大臣 に会って、そのヨセフの兄弟たちがね、食べ物を分けてくれっつって言って、 いいよっつって、あのそれを食べ物を売ったんですかね。でまた帰った時に、あのもうヨセフはその兄貴だって知ってたんだけども、まあ、何も言わないで、でまあ、あのやっぱりヨセフが気になってたのは父親とそのベンジャミン、ベニヤミンが気になってて、どうしてるって言ったら、まあ、元気にやってるとか言って、やってますよってお兄さんたちが言って、で、あのそれからあのまた飢饉、もう飢饉ずっと続いてるから、また来るんですよね。でその時になんかあの確かなんかこれ変なことするんですよね、ヨセフがね。あの末っ子のなんかそのなんだっけ、あの馬のとこになんかその濡れ衣を着せるみたいな感じで、その金銀銀かな、銀貨をなんか入れて、ヨセフが言うんですよね、お前ら俺か金を盗んだだろうっつって、いや私たちはそんなことしませんとか言って言うんだけど、なんかじゃ あのベンジャミンのちょっとそれ見てみろとか言ったら、あんだ、ああやっぱりあったとか言ってで、これはもう許されることじゃないとか言って、これちょっとこういうことってあのちょっと僕は理解できなかったんですけどね、なんであのそのままこうお父さんを連れてこいって言わなかったのかっていうのがちょっと分かんなくて、でまあまあそれはそれでいいんですけども、だ僕が一番その感動したのはですね、あの兄さんたちに黙って私は総理大臣、私はあのヨセフじゃない、ヨセフじゃないないということをずっと隠してたの、まあそれは分かるんですけども、あ一番最後にね、やっぱりそのもう一回来た時にあのまた食べ物がなくなってまたあの売ってくれって言って来た時にですね、あの 自分の正体をこう言うわけですよね。でお兄さんたちはびっくりするわけですね。あ、え、あんたそうなのっつって知らなかったって感じで、ですっごいなんかやっぱりあれでしょうね、罪の意識みたいなのをこう思って、いや絶対俺たち殺されるかなとかってこう思ったと思うんですよ。あれだよな、ヨセフをこう穴に入れて奴隷までし、なんていうか奴隷にしまでして金までもらったからなっつって思うんですね。そこでやっぱりヨセフもや あれじゃないですか、えこいつらかって普通だったら思うんですよね。でもヨセフはここで兄弟たちに言った、これがすごい感動のところですよ。近寄ってきてね、私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフですって、今ここに売ったことを心に痛めたりね、怒ったりしてはなりません。神様が命を救うためにあなた方より先に私を使わせたからです。これはどういうことかというと、要するに神様のご計画だったということなんです、全てが。だからあなたがやったことですよね。あなたが私にひどいことをしたね。でもそれは全て神様の導きだった。でこうして私は祝福もされてるし、あなた兄弟たちも祝福されてますね。だから私はあなた兄弟たちを憎むなんてことはしませんし、あなたたちも自分を責めないでくださいっていう、この心ね、すごいですよね、これね、本当に。私はここを感動したんです。それでね、私の、これってね、本当にね、神様は私にね、教えてくれたことがあるんですよ。事故のこと。この小説、この小説じゃないわ、聖書を読んでてね、本当にね、僕は久さんにも言ったと思うんですけどね、あいつ絶対恋でやったんだよねって言ったら、まあ久さんが、いやでも木地さん血流したんでしょって言って、いやそれってちょっとねって思ったんだけども、思ったけどね、やっぱりね自分もね、なんかもうその会社仲間の人たちにね、そういうことがあってね、そういう同じようなケースがあったんですよ。で、いやあいつら恋だよ、恋でやってんだよと思ってたから、言うんですよね。ああ恋でやってるよ、私の奥さんもねそれやられたしね、あんなの本当に一つ信じられないよとか言ってね、言ったわけですよね。自分は本当に悪いと思ってないんですよ。向こうが勝手にぶつかってきて川の中飛び込んで、で彼は怪我してそれで訴えられたということなんですけどね。でその時は本当にこの小説を読むまで、小説っていうか聖書を読むまで本当にね、いや思ってでもね、事故を起こしたことで毎日こう祈ることできるし、歩いてね、あと聖書を読むこと電車でできるし、それは感謝してたんだけども、やっぱりこう心残りがあったわけですよね。あいつかっこいいジーマネーつかみやがって、簡単にねお金つかみやがってとかね、そう思ってたんですよ自分は。本当この聖書を読むまでで、まあいいか、まあ、神様導いてくれたからなと思って、これを読んだ時に、あそうだ、全部神様がこれってやってくれてんだ。だから自分もなんでそういうふうに言えないのか、ヨセフみたいにね。例えばその人が俺の前に現れるじゃないですか。俺は多分ね、あお前うまいことやったねとかで、これ読むまではね絶対言ってた、あうまいことやったねお前って、まあいいよ別にね、俺もあれだよって、やるよそういうことって、やったしね、現に自分もね、まあ彼みたいに、その僕は本当に悪かったから、まあ訴えたんですね、前事故あった時にね。で向こうが悪かったから、まあさっきの話に戻しますけども、その人に会ったらね、この聖書を読む前までだったら、あうまいことやってねお前本当にね、ねやっぱりちょうどあれじゃんかね、 そんなお金もらえないよあんた、つってよかったやんねってこういう感じでね俺言ってたと思うんですよ。でもね僕はこの書あのまた小説って言っちゃった、この聖書を読んでね神様の言葉を聞いたんですよ。いやお前そんな全部俺がやってんだよつって、俺が全部これお前ねやって、んでねお前でその神様のねことがもう本当に浮かんだ時に、お前いくらだった、あのさ保険会社でいくら あの保険金があのカバーできるんだねって聞こえてきたんですよね。1000万だろっつって言って、えそうですっつって、えで彼いくら請求した、あのロイヤーと、1000万じゃないかって、1000万ちょっと少ないじゃん、少ないぐらいで契約していたろ、あのやってきただろっつって、あそうですねっつって、いやー本当その通りですわっつって、だからお前全部これはあれだよ、俺があんたにあんたを祝福したんだよって、こう本当神様、まあ、言ってるように思えたんですよね自分は。だから僕はね本当これはもうあの綺麗事じゃないけどね、それってあったらねありがとうって言いますよ、ありがとう本当に良かったあんたに会って、あなたに会ってっつって、本当に良かったですよ。だからあなたもそれはまああの誇張して言ってるかも分かんないけど、そんなこと気にしないでくださいねっつって言いたいですよ、終わったらね全部あの私が本当に神様が祝福してこれやってくれたからなんですよっつって、あなたのおかげじゃないです、神様のおかげであってあなたが導いてくれたということなんですよっつって言いたいですよ私は。本当にねと思いました私は。だからね自分は本当単純なんだから、なんていうかやっぱりこう相手がこうやってきたらね、なんじゃこいつって思うわけですよね、やっぱ思いますよね、こいつ何考えとんだよとかってねよく思うわけですね。まあ自分の本当兄弟でも思いますよ、こいつは本当に俺言ってんのにとかね、でも思うけども、ちょっとはね僕改心か、自分の心が変わりました。この例えば兄貴とか、まあ、兄貴は他の人がねこう言ってきた時に、言ってきて悪いことしてきて自分に本当に有害なことをしてきた時に、あな神様これ何かあんだよねっつって、でやっぱりもう立ち止まり振り返ること、これが一番大切だなと思ったんですよ私はね、だからあのやっぱりね立ち止まり振り返るっていうのがね一番いいんですよと思うんですよ。立ち止まってね神様のことを考える、こうなんか変なことやってきて時ね、相手がそれがやっぱり大切かなと思いました。でまあ、あのちょっと関係ない話、関係ないっていうかね、ちょっと今のポイントとはちょっとかけ離れてるかも分かんないんですけどね、今自分はですねあのある曲を書いてるんですよね。こうなんていうか皆さんあのパッションという映画見たと思うんですけどね、あのメル・ギブソンが監督してたね、であれは賛否両論、両論があってね、まああんな気持ち悪い映画、なんか子供に悪いとか、あのまあある視点だから子供は大人としか見れないけども、あとまあある人はあれはもうやっぱあれは本当のことなんだよ、あれやっぱり目を背けて見てはダメですよと賛否する人とね両方いるんですよね。で自分はねこれは自分の考えなんですけどね、イエス様がなんで十字架でもう血だらけなんですよね、血だらけで、でもう肉もこの辺もこうもう落ちてボロボロになってる体だったと思うんですよね。まあ今もね僕もこの そういう歌を今書いてるんですけども、でね、なんであれか十字架だったのかなと思ったんですよね。思った時に十字架ってこう手を広げるでしょ、こうね、で血だらけの中ね、肉がボロボロで、人が見たらもうなんていうか、ああ見たくないっていう気持ちはありますよね。もう本当に、まあ、大阪弁で言ったら気色悪いとかって言うんですけどね、そういうなんかもう本当に蔑まれるようなもう形ですよね。こうやってそれを自分はね、なんでああいう形でイエス様は亡くなられた、もちろんローマの一番この残酷な死刑ということだったんだけども、自分はね、自分なりに考えたんですけども、例えば手を広げるってこうハグするときは手を広げますよね、絶対にこう広げてこうやりますよね。やっぱり私はあなたを受け入れるっていう気持ちがあらないとこう手を広げないですよね。でそれがですね、本当になんていうか王様の着物みたいなのを着てですね、本当にまあ今で言うこのなんていうかネクタイとかしてこうやって手を入れて、あ、じゃあはいハグしましょうってこうなるでしょ。でも血だらけのこうなってる中で本当にみすぼらしい、もうこの世のものではないような体だけども、こう私はあなたを受け入れますよとい う, こうイエス様が言ってくださる。やっぱりここにポイントが僕はあると思うんですよね。まあもちろんこれは自分の考えなんですけども、やっぱり傷ついた方々、本当に汚い方々、本当に汚い、体も心も汚い、そういった人たちを、私もこんなに傷ついてるから、傷ついてもう本当に肉も裂けて死にかけてるんだよ、だからそういう自分だからあなたたちもこともわかるし、私は受け入れるんだよっていうことをね、イエス様はまあ言いたかったっていうか、それもあるのかなとか自分自身思ったんですよね。まあちょっとポイントとかけ離れたんですけれども、まあ、最後にですね、その神様のご計画、さっきのところに戻りますね、ローマ書の、8-28、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってますっていうところ、ね、やっぱりこれは神を愛する人々なんですよ。だからやっぱり自分のまあ、これから伝道者としてねやりたいですと思ってるんですけども、本当に全然神様のことを知らない人、まあ、自分の友達なんかほとんどそうですけれども、日本にいるね、日本にいる、そのまあ教会に行ってる方々はもちろん知られてますけど、教会以外の友達は、まあ、全部ですね、よく考えたら教会以外の友達の人たちは、まあ、全員神様を知らない人で、自分はやっぱり神様を愛する人になってほしいと思ってます。本当に、まあ、神様は別に愛さなくても、神を愛さなくても神様は愛してくれてるんですよね、私たち。でも神様を愛する人になれる、なるとですね、計画に従って神が全てのことを働かせてくれる。これはですね、僕は分かるということなんですよね。神愛さない人も神様の計画で多分動かされてると思うんですけども、 それが少しでも分かりますということなんですよね。神様の計画がして益本当に益としてくださることを少しでも分かる、ここ分かることっていうのは本当にそういう分かったら本当にああすごいなんかこう平安が来るっていうことですよね。まあ最初の話に戻りますけども、あの例えばその事故を起こしたその相手ですよね、違法されたその人のことをね、あのこの神様を知らなかったら多分あのボケとかずっと思ってたと思うんですよ。でもそれ思ってね、何平安なんか絶対ないですよ、ないと思うんですよ。自分は心の優しい人は多分許す人もいるかも分かりません。あの神様知らなかったもね、まあいいかとか言って、まあ、許したろ、まあ、とかって思うかも分かんないけども、やっぱり完全にこう許せてないと思うんですよね。まあええかという無視みたいな感じね。それはできると思います。やっぱり自分はやっぱり神様を愛する人々になってほしいということですね。それでまあ、 あの伝道者としてねやっていきたいと思ってます、これからも。以上です。
分かち合いの時を、少しですけれども持ちたいんですけれども、何か皆さんの中で今の記事さんの話の中から思われたことありますか？
ヨセフって結果が出てたじゃん、
うん、
飢饉から人々を救ったという、うん、自分も大事になれたし、うん、結果が出れたからなんか全て計画でしたっていうのは実は楽のような気がするんだよ。岸さん結果が出てるようにわし今の話だと思えないんやけど、
結果が出てる
ヨセフの場合結果が出てるじゃん、なんか自分は大臣になれたし基金を救うということもやったけど、岸、うん、さんの話聞いてたら結果が出てるように
思えない。出てるじゃん。それでも
何
結果は何かっていうと、うん、神様ともっともっとこう近づけるっていう、
あそういうことだったね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、あちょっと説明不足でしたね、
うん、なら分かるんだけど、うん、
だ出てるからその人もなんかもう本当この小説
ああ だったら分かるけど、
うん、そういうこと
なんかさっきの話だとあの聖書を読む時間祈る時間が増えたけど、なんか他にも何かありそうな雰囲気
だ
から、あそこだったわけ、
そこだったん
ですよ。なら分かるけど、
やっぱり自分自身も本当の平安みたいのがね本当与えられまして、
うん、
もう先週まで俺言ってたでしょ、なんかいつって言ってね、
うん
う
んうん、
これ本当最近なんですよ読んだの、
うん、
もう本当に
いやだったら話は、
うん、そうなんですよ、そこなんですよ自分が言いたいの。
この間も言ったけど、良くないことがそのまま益になるんじゃないからね、良くないことも含めて全部の結果が益になるわけであって、
うん、ああもちろんそうです
よね、うん、良くないことが例えばなんか本当に痛い思いしてそれがそのまま良くなるわけじゃないっていうかそういうことも流れの中で結果として益にしてくださるって意味だと思うんで、人が苦しんでる時にやたら万事は益っていうのは自分は正直嫌なんだな。
ああ人には言って
ダメだと思う。キジさんに言ってんじゃないんだけど、うん、まあ、あのそういうことを時々言っちゃいたくなることもあると思うけど、なんか、うん、まあ励ますって意味ではわかるけど、なんかなかなかそう感じるの難しいじゃん、人が苦しんでる時に万事は生き万事は生きって横で言われてもさ、うん、なんかちょっと気をつけなきゃいけないなと自分自身がね思ってるだけで、たださっきなんで結果が出なきゃわからないっていうのは人間の弱さなんだよね、あくまでさっき言いたかったのは結果が出てなくても信仰を持つのがね、うん、本当の意味での信仰じゃん、うん、ただあの導きでしたっていうのは結果が出たら簡単だよね、でも結果が出て初めてあの神様の計画だったんで分かることの方が多いような気がして、うんうん、でもそれまで結果出るまで信仰を保つかどうか、そこでね、あのそこ問われてるんだと思うね、信仰生活っていうのは、はい、よかったねだったらそれは信仰を持つの簡単なわけよ、うん、だけどそこは出てない、その過程の中の話だと思うね。さっきの引き算言ってたように振り返って時にそれ感じる時もあると思うしね、うんうん、だからちょっと例が悪かったけど、ヨセフは全部いろいろうまく言ってるから言うのは簡単だなとかその時は思ったわけよね。ただそれまでの過程の中で彼は彼なりにね、 しんどい思いして、あの、うん、信仰があったわけだから、うん、いいんだよ、あの、いろいろ考えてたわけです。人間って弱いんだなと思ってね。
私はさっきあのキリさんが言ったね、あのね、あのそれがあの牧師さんとかいる中でそれが認められるかわからないけれども、神、あのね、神様はみんなにその益にしようとしてくださっていることはね、あの、あって、それでね、クリスチャンになって神様をね愛するようになると、そのことに気づくようになるから、あの伝道したいなと思ってるのってすごくいいなと思ってね、なんかこういうふうなことってなんかちょっとあの冷たいなと思う話になると、あのクリスチャンだったら益にしてくださるみたいな感じのねことを言われるとね、あの冷たいなと思うんだけれども、うん、なんかそういうふうな気づくよう、あの気づくことができてから、あの、ね、クリスチャン、あの神様のこと知ってほしいなっていうのはなんか、うん、とてもいい話だなと思った。私は、うん、
まあ、あの今ヒサさん言ったけど、本当にこうなんていうか苦難の時にあって、例えば愛する人が亡くなった時に目の前でこれが神様の導きですっていう、まあ極端に言えばね、そんなこと言ったら本当にそういう、それはやっぱり愛じゃないでしょうねと今僕は思いました。
やっぱりなんかそのこの なんかそのなんていうんだ、その毎日の生活の中でなんていうんだろう、今はこう結果がね、まあ記事さんの前結果が出たじゃないですか、そのやっぱり結果出るまでこうやっぱりこうね、あの神様に任せていったけど、最初やっぱり結果が出てからこそ、ああっていうなんかこうね、あの神様が今までこうしてくれたんだっていうのを分かっても、その間もすごく、まあ、難しいことなんだけど、まあ、みんなで祈ったけど、今こうやって結果出てこうなった、あるあな、ね、あの出たんだけど、そのなんかその間を通っていくのがすごくなんかなんて言うんだろう、
ああ分かります、
その今結果出てこういう風な感じ、こうやって分かって、ああ神様感謝しましたけど、ね、その間ってなんか常に祈っているんだけど、でもやっぱりそのなんて言うんだろう、そこがまだ難しいなっていう、なんかあのその間を神様がずっと常にこう見てくれてるんだけど、今こうして振り返るからこうああって言うんじゃなくて、やっぱりその中でも常にっていうのが
ありますね、
あのもう大切だなと思って、でもそれも難しいですよね、うん、なんかなんて言うんだろう、
そうそうそう、なんかどっかの牧師言ってましたよ、それ。あの、本当に、なんで、その、すぐに答えをくれないのかっていうか、なんていうか。でも、神様の時間って多分、また人間とは違うから、もう結果は決まってるのかもわかんないし。牧師も言ってました、そういうこと。どっかの牧師がね。宮内先生じゃないですよ。なんか、なんですぐに答えをくれないのか。その間っていうのは本当苦悩ですもんね、
うん、すぐいちいちすぐ答えくれてたら信仰とかいらないでしょ、
え
いちいちすぐ答えくれてたら信仰とかいらない
でしょ、そうだよね、まあそういうこと、うん
ね、なんか信仰っていうのがあるから、まあ言い方おかしいけど、こんな話を2000年もう信じてる連中がいるわけだけ
ど、まあそう
でしょ、
そう、ね、
でも聖書に書いてあるからって、じゃああのね、2000何年の何月何日にイエス様が再臨しますって分かってたらさ、
まあまあ
ね、信仰も変もないわけじゃん、ある意味、うん、
パンジーが益になるということをさ、あの私たち聖書で知っているから、あのまあ益っていうのがじゃあどここう、ね、どう転んで益なのか分からないけれども、あの、まあ、やることはやって、あとは、ま、私たちにはどうしようもできないところを任せて、それでそれが例えば私たちにとって失敗だって感じることでも、それがもっと向こうではいいことってあるのかもしれないし、うん、何が益だか分かんないけれども、
うん、
うん、それを知っているっていうことが、何でも神様に教え、クリスチャンとして神様に教えられて、うん、ラッキーな部分だなっていうところなんじゃない、
うん、他の人たちのための益になってるかもしれない、
うん、そうそうそうそうそう、ね、
それを自分が知らなかったり
する、
そうそう
そうだよね、
うん、
例えばお金をもらったとか物をもらったっていい思いしたそういう単純な話じゃなくて、
うん、
あの自分がここでなんかこの間の永原さんの話じゃないけど自己犠牲みたいなことを言うじゃんよ、そういう自己犠牲で認識した上の自己犠牲じゃなくて、自分はしんどい思いしてるんだけどなんかすると連鎖反応みたいなもので他の人が実は助かってる可能性っていうのもある、うんうん、それはうちらは分かんない部分で、
それにそのすごく良くなった益っていうことはさ、益っていうのは私が成功するっていうのはさ私の基準であるわけでさ、うん、それがみんなにとっての成功とは限らないわけだからさ、
、うん、それもある、
うん
うん、じゃ あ, あのもう一度この箇所をもう一回読んで閉じましょう。神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせで益としてくださることを私たちは知ってます。アーメンです。神様を見ないと感謝します。本当に私たち生きている上においていろんな苦悩があります。今本当に、内藤さんが今本当に病気の中で戦っています。本当これは本当苦悩だと思います。主よ、私たちをその苦悩、これ分からないことがありますけれども、神様人だけ言うのは本当に神様は私たちをとことん愛してくださっているということです。そして必ず益に変えてくれてさすと私は信じておりますから、またそういった喜び、今日私も本当に喜びが、平安、そういったものが あなたを通して、与えられました。どうぞそういったものをことを他の人たちに伝えることができますように、一人一人私たちを用いてください。この祈りをイエス様の御名によってお願いします。アメン。